御言葉を朗読いたします。使徒言行録第8章26節から40節。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王神岳の高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。いやしめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに、彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。私どもの人生はよく旅に例えられます。また道に例えられることもあります。一人の男がエルサレムから自分が住んでいるエチオピアに向かう道を進んでいます。また伝道者フィリポという人がエルサレムからガザへ下る道を進んでいます。そこは寂しい道、荒れ果てた道でありました。実際に人気が少ない、そういう場所だったそうです。エルサレムからエチオピアに向かう道も、エルサレムからガザへ向かう道も、道を行くというのは、言い換えるとそれは、旅をしている、そういうふうに言い換えても良いかと思います。特にエルサレムからエチオピアへの帰路にあった男は、この時どのような気持ちで旅をしていたのでしょうか。ある程度推測することはできますが、しかし最後は39節に記されていましたように、喜びにあふれて旅を続けたというんです。まだ人生の旅は終わっていません。まだ続いているんです。でも確かなことは、喜びにあふれて旅を続けたということです。エチオピアに着いた後もまだ彼の人生の旅は続くんですね。でもその旅路においても、喜びにあふれて旅を続けたことでありましょう。この後男はどのように来たかまでは聖書は語っていません。ある伝説によりますと、エチオピア教会の伝道者、牧師になったのではないか、そういう記録が実際に残されているそうです。具体的なことはわからないんですけれども、聖書のメッセージを通して主イエスキリストと出会い、洗礼を受け、救われて生きるというのは、まさにこの男のように喜びにあふれて生きることなんだと聖書は語るわけです。私たちは今どのような道を歩んでいるんでしょうか。何の問題もなく平坦な広い道を歩んでいるんでしょうか。それともデコボコだらけで、いつつまずいてもおかしくない危険な道を恐る恐る歩んでいるんでしょうか。それともきつい坂を一歩一歩登るようにして歩んでいるんでしょうか。本当に今日生きるのが精一杯、そのような苦しみを抱えながら歩んでいるんでしょうか。あるいはもう道を歩くことすらできなくなった、立ち止まり座り込んだまま立つことができないでいる。 まあ、そのように言った方が自分の今の気持ちにぴったりだ、そういう方もおられるかもしれません。で、馬車に乗ってエルサレムからエチオピアに向かう道を旅していたこの男は一体どういう人物だったのか。2節を見ますと、エチオピアの女王カンダケの高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人のカンガンガとあります。まあ、この男について、まあ、そう説明されているわけです。まあ、女王の高官というのですから、まあ、国の中ではそれなりの地位にあった人です。女王の全財産の管理を任されていたというのですから相当信頼されていた人物だと思われます。まあ、いわゆる、まあ、今日で言えばエリートと呼ばれる人ですね。まあ、幼い頃からこの人はどういう道を歩んできたかは分かりませんけれども、また、まあ、一通りの苦労を重ねてきたかとは思うんですけれども、それでも思い通りの道を進むことができたのではないでしょうか。登るところまで登り詰めた、来るところまで来た、まあ、そういうふうに言っても決して大げさではない、まあ、高官という地位を彼は手に入れることができました。でもちろん人間ですから高い地位に立つことができればもう何も必要はない、何も心配ない、そういうことではないと思うんですね。女王から熱い信頼を寄せられていましたけれども、一つのミスでその信頼を全て失ってしまう、そういうことも十分起こり得たと思います。その不安を紛らわすためにさらに何かもっと安心できるものを手に入れたい、そういう欲望がだんだん強くなっていったのかもしれません。この男はエリートの道を歩み、そしてその目標を達成したにもかかわらず、なおどこかで満たされない、そういう思いを抱いていたようです。これで人生のゴールだと思っていたのに何か違うのではないか、生きる喜びというものがもしかしたら他のどこかにあるのではないか、どこかでそう思っていたんです。ですから27節にありますように、エルサレムで神を礼拝するためにわざわざエチオピアからエルサレムまで旅をしてやってきたんだというんです。おそらくユダヤ人が信じる神様について、あるいは当時のキリスト教会のことについて少しは知っていたのでありましょう。エルサレムまで行けば何か見つかるかもしれない、漠然とした期待を抱いていたのかもしれません。それにしてもエチオピアからエルサレムまで約4000キロもの道のりをはるばる旅したというんです。日本で言えば沖縄から北海道までの距離を馬車で旅したというんです。それほど熱心になって生きる喜びとは何であるのか、そのことを探し求めていたんです。しかし多くの聖書学者たちが推測いたしますのは、せっかく遠くからやってきたにもかかわらず彼は神殿の中に入ってちゃんと神を礼拝することができなかったのではないかということです。エルサレムの神殿にはいくつもの隔ての壁がありました。女性はここまで入っていいけれどもこの奥には入ってはいけない、異邦人はここまで入っていいけれどもこの奥は入ってはいけない、そういう壁がいくつもあったわけですね。どれだけ遠くから時間をかけてやってきたとしても、どれだけ熱心に神を求めていたとしても、その壁の向こうには進んでいくことはできませんでした。この男はエチオピア人ですから、まあ、異邦人ですね。また27節にはカンガンという言葉がありました。去勢された男性のことです。女王のそばで働くにあたって男性として過ちを犯してはいけない、それでカンガンになったのでありましょう。男性として大きな代償を負うことになりましたが、高官という地位や幸せを手にするためには仕方がないことだったんです。私たちもまた幸せを手に入れるために大切なものを失ったり、いろんなことを犠牲にしなければいけない、そういうことはよくあるのではないでしょうか。この男は、まあ、異邦人でありました。異邦人だけではなくて、まあ、宦官でもありました。旧約聖書には宦官もまた礼拝の群れに加わることはできない、そういう掟が記されているんです。だから神殿に来ても神を礼拝し、この男が本当に求めていたものを手にすることができないまま帰っていったのではないかというんです。道はここで行き止まりとなってしまいました。 誠の喜びを求める旅、神を求める弓道の道は、神殿の壁を前にしてストップせざるを得ませんでした。男としてはせっかくここまで来たのに、どうして礼拝を捧げることができないのか。こんな神様は本当の神様ではない。腹を立てて別の道を進んでいく。そういうことも十分起こり得たでありましょう。でも聖書には彼ががっかりしたとか、神様に不満を抱いたというふうには書いてないんです。自分は異邦人だし、宦官だし、神殿の中に入ることができなくて当然だ。そう言ってそのことを受け入れたんですね。そしてそこで神を求める思いを捨てたのではなくて、むしろ弓道の思いはますます熱くなっていったというんです。その証拠に28節にありますように、彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していたとあります。どこかで旧約聖書イザヤ書の巻物を手に入れたのでありましょう。当時の聖書というのは今のように製本されている、きれいに製本されているわけではありません。一巻ごと巻物になっていました。そして大変高価なものでありました。私たちは今一人一人が聖書を手元に持ってますけれども、でも当時は神殿や街道に集う一人一人がこの聖書の巻物を手にすることができていたわけではないんです。ですから今日のように家に帰ってから好きな時間や決まった時間に聖書を開いて読む、そんなことはできませんでした。それだけに安息日や主の日の礼拝で語られる神様の言葉を真剣な思いで聞いたことでありましょう。ただこの男は、まあ、高官だった、まあ、つまりお金がありましたから、イザヤ書の巻物どこかで、まあ、購入することができたんです。それでエルサレムからの帰りの道でイザヤ書を朗読し、ここに大切な真理があるのではないか、必死に探し求め、御言葉を自分で朗読しながら自分の心に言い聞かせるようにして、帰りの道を進んでいたに違いありません。しかし男は自分でも31節で、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう、そう言っていますように、自分の力だけで聖書を理解し、神様が伝えようとしているメッセージを聞き取ることができませんでした。手引きするというギリシャ語の中には道を意味する言葉が含まれています。手引きする人というのは少しくどい訳になりますが、道を行く歩みを導いてくれる人がいなければということですね。道を行く歩みを導いてくれる人がいなければ、自分が歩む道だけではダメなんです。神様があなたのことをどのように導こうとされているのか、つまりその神の道を知らなければ聖書が分かったということにはならないんだというんです。だから男は伝道者フィリポに、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう、私に聖書のこと、神様のことを教えてください、神様の道、救いの道を教えてください、頼み込むわけです。神殿の壁を前にして、そしてここでは御言葉という壁を前にして、彼は立ち止まらざるを得ない、そういう経験をすることになったわけです。でこのように神を求める道には、まあ、いくつもの壁というものが存在し、何度も立ち止まるという経験をいたします。でこのことは、まあ、洗礼を受けて、まあ、キリスト者としてすでに歩んでいる人にも同じように言えることではないでしょうか。いろんな出来事を通して、まあ、これまで歩んできた道、順調だと思っていたその道の前に大きな壁が突然現れて、その前に立ち尽くしてしまう、そういうことが幾度もあるということです。そしてこれからもそのように立ち止まるという経験をすることでありましょう。けれどもそのように神様の前に自分の限界を悟るということは、神様を求める上で、また信仰生活を続けていく上でとても大事なことだということです。いくつもの壁があって立ち止まってしまうぐらいならば、もう信じるのはやめよう、そういうことではないんですね。道の途中で立ち止まる、そういう経験をするからこそ、まさにそこで御言葉が私を生かす、私を救う言葉として私の中に響き渡ってくる、そういうことが本当に起こるわけです。 そのような神の御言葉を述べ伝える使者として、神様はフィリポという伝道者を男のもとに使わしました。人々に伝道するには、あまりにも寂しい場所でありました。誰もいないような場所であり、伝道しろと言われても、一体どうしたらいいのですか？一体誰に伝えたらいいのですか？そういう思いも正直フィリポの中にはあったかもしれません。でも伝道というのはそこに人が多いからとか少ないからとかそういうことではないんですね。そこが都会であるからとか田舎であるからとかそういうことではなくて、神様がお使わしになったところに行って、そこで私たちは伝道するんです。そして神様がそこに使わせてくださっているということは、そこに救われなければいけない者たちが必ずいるということです。だから寂しく荒れ果てた場所に神様は熱心に神を追い求める、追い求めて生きている一人の男を用意してくださったんです。で、29節を見ると、聖霊がフィリポに対して追いかけてあの馬車と一緒に行けと命じました。一緒に行けというのは、くっついてとか離れるなという、そういう意味の言葉です。フィリポよ、お前は立ち止まるな、前に進め、追いかけろというんです。その声を聞いたフィリポは、馬車に乗っている男に追いつくために全速力で走っていたのかもしれません。何としてもあの男に追いつかなければいけない、何としても彼を捕らえなければいけない、ここに求道する者を必死になって追いかけ、そして求めておられる神様のお姿が見えてきます。信仰の道に入るためには、私たちどうしたらいいんでしょうか。救いの道を歩むためにはどうしたらよいのでしょうか。私たち人間の方が神様に対してここ熱心に求めていく、神様を熱心に私たちが求めるということなんでしょうか。例えば主イエスはこのようなことをおっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。マタイによる福音書7章の御言葉です。主がおっしゃるように、確かに私たちが一生懸命になって求めること、探すこと、門を叩くこと、そのことを神様は願っておられます。神様に祈り求めることを神様は願っておられるんです。私たちの祈りを待っておられるんです。でも信仰というのは、私たちが神様を求める熱心さという土台の上に立っているのではないんです。誰よりも真面目に、誰よりも真剣に神様を求めたから、その熱心さを神様から認めてもらって救われる、そういう話ではないということです。もちろん一生懸命救いを求めることは大事だと思います。でも救いを与えてくださるのは神様なんです。救いの真理を探すことも大事です。でもそれを見出すことができるように導いてくださるのは神様なんです。救いの門を叩くのももちろん大事なことです。でもその門を開いて救いの中に招いてくださるのは神様ご自身なんです。で、このような神様の熱心さ、神様の御心に気づくことが、求道生活においても、また信仰生活においても大事になってきます。私たち以上に神様が求めておられるということです。けれどもなぜか、こう自分が一生懸命になりすぎてしまっているとき、意外と神様の御心、神様の熱心さに気づくことができない、そういうことがよくあるのだと思います。神様を追い求めながら、求めすぎるあまり神様を追い越してしまって別の道に立っている。そして気づいたら、あれ、神様はどこに行ってしまったんだろうか、そういう話になってしまうんです。だから神様の前で、御言葉の前で立ち止まるということが、私たちの信仰生活の上においてとても大事になってくるわけです。あるいはいろんな出来事を経験して本当に立ち止まるような思いになってしまうときに、この出来事を通して神様は何を私に伝えようとしているんだろうか、心静かにして考えるということがとても大事になってくるわけです。そのときに自分が神様を追い求める思いに勝って、神様の方が私のことを求めておられたんだ、神様の方が私を追いかけておられたんだ、その恵みの事実に気づかされることになるわけです。 それだけではなくて、すでに私は神様の愛の御手によって捕らえられていたんだ、そのことにも気づかされていくわけです。人生の旅の途中で辛いことを経験したり、その道の途中でつまずいたり、そういうところで私たちはすぐに神様を見失うんです。神様がいたとしても、神様は私を愛してくれないんだと言って神の愛を疑うんです。でもそうではないんです。私たちが神様を見失っても、神様は私たちを見失うことはありません。私たちが生まれる前からずっと愛してくださり、今もどのような時も神様は私たちのことを愛し続けてくださるんです。私が神を愛したのではなくて、神が先に私を愛してくださいました。私が神を選んだのではなくて、神が私を選んでくださったのです。そしてそのような愛に満ちた神様との出会いというのが一体どこで起こるのかということです。それは御言葉を聞くことを通してなんだというんです。また教会には伝道という大きな使命が与えられていますが、伝道する福音を述べ伝えるというときに、私たちはそこで何をすればよいのでしょうか。それは聖書があなたに伝えようとしていることが何であるのか、そのことを相手に理解していただいて、そして信じていただくことです。そのように御言葉に仕えることです。伝道の働きは神がなさることです。私たちはそれに仕えるんですね。私たち教会は御言葉を通して、また御言葉が語られるこの礼拝を通して、神様という方は本当に生きておられるんだ、そのことを知っていただきたい、そう願っています。男が乗っている馬車に追いついたフィリポは男に尋ねるんですね。読んでいることがお分かりになりますか。男は答えます。手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょう。それでフィリポを馬車に招いて、道を進みながらイザヤ書から御言葉を聞くことになりました。ところでこの使徒言行録を書いたのはルカという人物です。このルカという人は使徒言行録に先立ってルカによる福音書という書物を記しました。もともとはローマの高官であり求道者であったテオフィロという人物に宛てて書かれたものだと言われています。ルカによる福音書第24章13節以下にエマオへの道、エマオ途上と呼ばれる物語があります。主イエスの復活を物語る御言葉ですが、実はこのエマオへの道の物語と今共に聞いています使徒言行録の物語は、これは読み比べてみますと大変よく似ている、そのことに気づかされるわけです。エマオ途上の物語においては、二人の弟子が暗い顔をしてエルサレムからエマオに向かう道を歩んでいます。どうしてそんな悲しい顔をしているのかと言いますと、この方こそ救い主だと望みをかけていたイエス・キリストが十字架につけられて死んでしまったからです。それだけではなくて、十字架で死んだはずの主イエスが復活した、その知らせを聞いてもう何がどうなったのかよくわからなくなった。途方に暮れたまま、何の目的もなくエルサレムから十数キロ離れたエマオの村に向かおうとしています。その道を歩んでいるんです。しかしその道の途中、復活の主が二人の弟子に近づき、何を話しているんですか、何をそんなに悩んでいるんですか、私に聞かせてください、話しかけます。二人の弟子は心の目が遮られていて、一緒に歩んでおられる方が復活の主であるということに気づきませんでした。そこで主は二人のために何をしてくださったんでしょうか。それは彼らと一緒に歩きながら旧約聖書全体から主イエスご自身についてお語りくださったというんです。そしてその体験は二人に弟子にとって心燃えるような出来事であった、ルカはそう語るわけです。今朝の使徒言行録の物語においても、神から使わされたフィリップは男に近づき、彼に話を聞き、最後には彼が乗っている馬車に一緒に乗って、そばでイザヤ書の手引きをするんです。あなたがどう生きるかという、あなた自身の道ももちろん大事かもしれないけれども、神様の道、神様があなたのことを どう思っておられ、どのような道に導こうとしておられるのか、そのことを聖書からぜひ知っていただきたいんだというんです。で、なぜこの時男はイザヤ書を読んでいたんでしょうか。この時男が朗読していたのはイザヤ書53章の御言葉でした。旧約聖書の中でも救い主イエス・キリストを予言する大事な御言葉です。苦難のしもべの歌と呼ばれている箇所です。それゆえにこのイザヤ書を読んでいたのかもしれません。でもそれだけではなくて、実はイザヤ書にはこういう御言葉が記されているんです。それがイザヤ書第56章1節から5節の御言葉です。旧約聖書の1153ページですね、下の段になります。もし開けることができる方は見ていただければと思いますが、イザヤ書56章1節から5節、旧約の1153ページの下の段、イザヤ書56章にこういう言葉があるんですね。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか。このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は、主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して、消し去られることがない。つまりこのイザヤ書56章には、つまりここにはですね、宦官のこと、宦官である自分のことが語られているんですね。聖書はまさに私のことを語っているということです。しかもこの宦官は救いから遠いとか礼拝をする資格がない、そういうことではなくて、宦官であるあなたもまた救われる、その日は近いというんです。だからもう自分には望みがないなどということは言わないように、あなたもまた救いに招かれているんだから。男は思いもしなかった神の言葉をそこで発見し、イザヤ書全体を読みふけったのでありましょう。その中でこの時朗読していたイザヤ書第53章の御言葉がどうしても心に引っかかったんです。使徒言行録第8章の32節33節には、イザヤ書53章の7節8節にあたる御言葉が記されています。使徒言行録で引用されている言葉は多少訳が違うんですけれども、こう記されていますね。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。男はこの御言葉を朗読しながら何に引っかかりを覚えたのでしょうか。何がわからなかったんでしょうか。34節でこう言うんですね。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。つまり羊のようにほふり場に引かれていくものは誰かということです。ほふられるために、羊は毛を刈られるのですが、そこでもなお沈黙し、最後には黙ったまま裁かれ死んでいったというんです。ここで苦しんでいる羊、このしもべは一体誰なのかということです。イザヤ書第53章全体を見ますと、このほふられた子羊についてさらに次のようなことが言われています。イザヤ書53章2節3節、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。 彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。ここには本当に痛々しく惨めな子羊の姿、しもべの姿が描かれています。見るべき面影もないこのしもべは、誰からも相手にされず軽蔑され無視されます。痛みと病を抱え、それだけでも本当につらいことですが、報われることなく最後には捕らえられ殺されていったというんです。一体このしもべは誰なのかということです。他にもイザヤ書53章を読み進めていきますと、罪であるとか、咎、懲らしめ、傷、死、そういったことが一度にこう語られていくわけですね。でも一体これほど惨めで醜いこの人は一体誰なんでしょうか。イザヤ書を読む限り、直接的な言い方でこの人は誰々のことだ、そういう言い方はなされていません。だからこれは預言者イザヤ自身のことを指しているんですか、それとも他の人ですか、教えてください、そう尋ねるんです。伝道者フィリポは使徒言行録8章35節にありますように、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせたというんです。つまりイザヤ書第53章が語るこのほふられた子羊、苦難のしもべと呼ばれる人物はイエス・キリストのことだということです。まさか男は神の子救い主であられる主イエスという方がこのような目に遭わなければいけないなどとは思ってもみなかったことでありましょう。ただ聖書を読む上で大事なことは、これこれはこういう意味だよ、この言葉はこういう意味だよ、これはイエス様のことを指すんだよ、そういうふうに知識を得ただけで終わってはいけないということです。ここで語られている主イエスのことが、実は今ここにいる私ととても深い関わりにある、深い関係にある、そのこととして、そういうこととして御言葉を聞くということ、そして信じるということです。それもとにかく頭ごなしに信じればそれでいいというのではありません。イエスについて福音を告げ知らせたとありました。福音というのは喜びの知らせという意味です。またイエスについてと訳されていますが、ここはイエスご自身を告げ知らせたということです。イエスご自身があなたにとって喜びそのものだというんです。福音という言葉はもともと戦場から帰ってきた使いの者がもたらす勝利の知らせを意味する、そういう言葉でありました。私たちは戦いに勝った、もう恐怖に支配されることはない、死の恐れから解放され、これからは自由と平安の中を生きることができるということです。では私どもにとってイエス・キリストが福音となる、イエス・キリストが喜びの知らせであるというのはどういうことなんでしょうか。キリストは私たちのために何をしてくださったんでしょうか。キリストは私たちのためにどのような勝利をもたらしてくださったんでしょうか。イエス・キリストと一緒に生きるということが喜びになるというのはどういうことなんでしょうか。そのことがイザヤ書第53章の4節から6節に語られているんです。ここはイザヤ書53章だけではなくて、聖書の中心にあるメッセージがここにある、そう言っても過言ではない、そういう御言葉でもあります。イザヤ書53章4節から6節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。なぜここで語られているしもべ、つまり主イエスは、あれほど惨めな姿をさらさなければいけなかったのでしょうか。しもべ自身が、イエス様ご自身が何か大きな罪を犯したからでしょうか。だからその裁きとして罰を受け、最後は殺されたというんでしょうか。そうではないんですね。この苦難のしもべは、 自分には全く身に覚えのない病、傷、痛み、懲らしめとが、そして罪を背負わされ死んでいったというんです。神から見捨てられるようにして死んでいかなければいけない病とは何であるのか。それは罪の病であり、死に至る病です。そしてこの罪はあなた自身の罪なんだというんです。主イエス、あなたの罪を代わりに背負って死んでいったのだ。あなたが神に捨てられることのないように、あなたが救われ喜びに満ちた道を進むことができるために、主はあなたの罪を背負って死んでいったんだというんです。その救いの出来事こそキリストの十字架の出来事でありました。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。十字架で神から受けた懲らしめ、十字架で負われた傷、そこから流れ出た主イエスの血潮によって神様と私たちの関係が平和なものとなりました。まさに主の十字架の傷によって決して癒されることがなかった罪の傷が癒されたんです。主イエスの十字架の傷によって私たちの罪の傷を癒す、まさに荒療治です。でも本当に深い傷を負われ、神に捨てられたこの十字架の死を死んでくださったのは主イエスだけでありました。イエス・キリストご自身が福音であるというのは、神様がキリストを通して罪と戦ってくださり、圧倒的な仕方で勝利を収めてくださったということです。ここに私たちの救いがあり、喜びがあり、誠の平安があります。イザヤの言葉が告げるイエス・キリストこそあなたの救い主なんだと、フィリポは男に告げるわけです。神様は十字架のイエス・キリストを通して救いの道からを発揮し、十字架のキリストを通してあなたを罪から救いたい、そう願っておられます。私どもは自分なりの幸せや喜びを手にするために限界をわきまえずに頑張ったり、いろんなことを犠牲にしてまでして喜びをつかみ取ろうとして一生懸命生きています。他の人が何と言おうが、神様が何と言おうが、そんなものはお構いなし。周りを気にしていたら自分は生き残ることなどできない。だから一緒に生きる人たちのことなんか真剣に考えずに、とにかく自分だけが上に上り詰めること、最後まで生き残ろうとすること、そのことがとにかく大事なんだ、そう思い込んでしまっているんです。そういうところが私たちにもあるのではないでしょうか。でも自分が自分がと言って独りよがりに生きてきたその先に何があるんでしょうか。実は喜んでいるのは自分一人だけだった。気づいたら孤独だった。気づいたら周りの人は傷ついていた。そういうことはないでしょうか。まして神様はそのような私たちのことをどのように見ておられるんでしょうか。その時に自分のこれまでの生き方は一体何だったのか、悔やみながら、でもそこで生きること、生かされていることの意味を問うということが、そこで私たちの中に起こってくるわけです。また私たちは人生の旅路、また人生の道のりにおいて、あらゆる苦難というものを経験します。そこで私どもが余計に苦しくなるのは、辛くなるのはですね、この今の苦しみが一体いつまで続くのか、この苦しみはどこまで深いものであるのか、そのことがわからないということですね。苦しみの底、苦しみの底辺が見えないんです。本当に苦しいというのはそういうことなんだと思います。もし底辺が見えたならば、それは苦しみではなくて、むしろ救いになると思うんです。主イエスの御苦しみ、その極みである十字架は私たちの苦しみの底辺に立っています。だから救いになるんです。私たちキリスト教会は、目立つように教会堂の屋根の一番高いところに十字架を掲げますけれども、でも十字架というのは本当は一番低いところにあるということなんです。それゆえに主イエスの十字架というのは、そう簡単に見つけることができない、そういうものでもあります。見つけることが難しいということもあるかもしれませんが、誰もそんな底辺に立っている十字架など見たいとは思わない、そういった方が正しいかもしれません。低いところにあるもの、惨めなものを誰も見たくないんです。 私どもはどうでしょうか。主イエスはこの地上にお生まれになった時から馬小屋の貝場桶で寝かされたように、誰もいたいとは思わないそのような場所をご自分の居場所としてくださいました。そして十字架に至る苦難の道を最後までまっすぐに歩み抜いてくださいました。この主の十字架が私たちの一番深いところに、一番深い底に立っているんです。だから絶望や虚しさにいつまでも囚われることはないんです。あるいは虚しさや心の傷を埋めるために何か偶像を作って気持ちを紛らわせてみたり、まして神などいなくても生きていける、そう言って罪の上にさらに罪を重ねるような愚かなことをしなくてもいいんです。なぜなら主イエスが私たちの罪を全部背負い十字架で死んでくださったからです。そしてその十字架で死んでくださったお方がお蘇りになり、今私たちの神となって私たちの人生の道を共に歩んでいてくださいます。地上を歩む限りなお罪のことであったり、さまざまな問題に思い悩む私たちですが、でもその深いところに十字架の主がおられるということ、そのことをもう一度心に留めたいと思います。この方を私たちの罪の中においても、またあらゆる苦しみの中においても見出してほしいんだと神様は願っておられるんです。もし闇の中で主の十字架を見ることが難しければ、神、あなたの救いを分からせてください。十字架の言葉を聞かせてください。祈ったらいいんです。求めるものに神は必ず答えてくださるんです。さて、イエス・キリストの福音を告げ知らされた男は伝道者フィリポと一緒になお道を進んでいきます。すると水があるところまで来たというんです。男は言います。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。伝道者フィリポを通して聖書の手引きを受けた男は、主イエスを救い主と信じ、主と共に生きる道こそ喜びの道、希望の道であると、ということを信じるものとされました。そして洗礼を受けて神の民の一員になりたいということをフィリポに願い出ます。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。私どもの歩みを振り返りますときに、本当にいろんな妨げがあったということを思わされるのです。その度に自分の道が閉ざされ、辛い思いをしてきたんです。そしておそらくこれからも様々な妨げによって思い描いていたような道を進めなくなる、そういうことがあると思うんです。もちろんこの男が旧道の歩みの中で経験いたしましたように、信仰的な良い意味で妨げを経験する、立ち止まるということを経験する、そういうこともあります。それらの妨げを含め、洗礼を受けてキリストのものとされるというのはどういうことなんでしょうか。それはこの男が自らの口で言い表していますように、たとえ私どもが何かの妨げによって、何かによって妨げられる、何かによって立ち止まらないといけない、そういうことがあったとしても、神様の救いの恵みはどのような妨げを前にしても、その壁を突き破るようにして私たちのもとに届けられるのだということです。私どもには限界があるんです。その道においてつまずくんです。でも神様の救いの恵みを、あるいは神様の愛を妨げるものはどこにもないんです。それほど神様の救いはしたたかであるということです。だから喜びにあふれた人生を最後まで生き抜くことができるんです。死を超えて復活の命の望みに生きることができるんです。それが洗礼を受けて神のものとされて生きる人たちの幸いであります。洗礼を受けてキリストのものとされる、それは私の人生は主イエスのものであり、私の人生の主人もまた主イエスであるということです。自分が自分の主人ではないんです。エチオピアの女王が自分の主人でもないんです。洗礼を受け救われたこの男は、自分が預かっていた女王の全財産よりもはるかに勝る誠の宝であるイエス・キリストと共に人生の旅を新しく歩み始めました。自分を信仰に導いてくださったフィリポ先生はもう目の前にはいませんでした。寂しいことかもしれません。 でもこれから馬車の自分の席の横に主イエスをお乗せして旅を続けていきます。彼が後に伝道者になったかどうかは分かりません。でも洗礼を受けたというのですから、キリストの教会に生き続けたことは確かであります。復活の主のお姿は見えませんけれども、礼拝を通して御言葉と聖餐を通して今も生きておられる主イエスと出会い続けたことでありましょう。私たちもまた毎週ここで礼拝を捧げては、また新しい旅路を続けていくためにここから出ていきます。でも私とも一人でここを出ていくのではありません。主イエスが人生の旅の同伴者として共にここを出て共に歩んでくださるんです。だから私ども歩みはどのようなことがあっても神様の祝福の中に置かれているのです。お祈りをいたします。神よ、あなたは私どもを探し、私どもを追い求め、ついにはキリストによって捉え、ご自分のものとしてくださいます。私はもう自分のものでも誰のものでもありません。全く神様のものとされています。共同の旅路においても、信仰の旅路においても、その道においてさまざまな経験をする私たちですが、御言葉を通してキリストの福音を聞かせてくださいますように、復活の主が共にいてくださるこの礼拝の場をこれからも豊かに祝福してくださり、あなたと共にある人生を喜ぶことができますように、御霊の導きを願います。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。